旬の生駒をいただきます。歩いて生駒めぐり。32ページ。旬の生駒をいただきます。生駒で採れた旬の農産物を使ったレシピを紹介。今月の食材は大根。ついつい手が伸びちゃう竜田揚げ風揚げ大根。冬に旬を迎える大根。鍋やおでんなど、定番の食べ方に飽きてしまった皆さんに、フライドポテト感覚で食べられる大根フライを紹介します。大根には、竜田揚げのように下味をつけるのがポイント。水分が出ても味が薄くなりません。冷めても美味しく、じゃがいもよりもヘルシー。一度食べると手が止まらない一品です。フライド大根。レシピ。材料4人分。大根3分の1本。醤油大さじ1。砂糖小さじ2分の1。ガーリックパウダー少々。米粉。片栗粉でもか。大さじ2。油適量。ソース。めんつゆ小さじ1。マヨネーズ大さじ1。作り方。所要時間約20分。1。大根は皮を剥き1センチ角の長方形状、長めの拍子木切りに切る。2。1に醤油大さじ1、砂糖小さじ2分の1、ガーリックパウダー少々を絡めて、約10分間漬けておく。3。2の水分を切り、ビニール袋に入れて、米粉か片栗粉を加えて全体にまぶす。4。180°C の油で3分から4分、からりとするまで揚げると完成。5。麺つゆ小さじ1、マヨネーズ大さじ1を混ぜて作った。ソースにつけて召し上がれ。新鮮野菜を移動販売。内容。市内で採れた新鮮野菜などを移動販売しています。開催日時や場所などは、市のホームページをご覧ください。問い合わせ、農林課、内線336。歩いて生駒めぐり。市内を24のコースに分けて紹介する、生駒健康ウォーキングマップ24から、毎月1コース紹介。街並みを楽しみながら、健康づくりをしませんか？生駒の歴史と文化を身近に感じる生駒大社を訪ねるコース。名畑駅から生駒大社を通り、竜田川沿いを歩く約 3.6km。階段や傾斜が多く、見客者におすすめです。生駒大社の境内では、県の天然記念物の森、鎮守の森で自然を体感。他にも、室町時代に創業した上田酒造株式会社を通るなど、生駒市の歴史も感じられるコースです。コースは、名畑駅から生駒中名畑郵便局、生駒大社、上田酒造、竜田川の桜並木を通り、名畑駅へ戻ります。車の交通量が少ないので、友達とおしゃべりして歩くのもおすすめです。写真が3枚あります。1、1月15日水曜日には、大とんどが行われる生駒大社。2、400年続く上田酒造、道中で地酒を購入できます。3. 季節ごとに様々な表情を見せる竜田川沿い。写真終わり。詳しいコースは市のホームページに掲載する生駒健康ウォーキングマップ24をご覧ください。今回のコース番号は19です。同マップは主な公共施設でも配布しています。 問い合わせ、健康課、電話 752255。 子育て広場、2月の3歳児歯科検診子育て相談、もったいない食器市、33ページ。子育て支援総合センター、子育て広場。子育てで感じる喜びや悩みを共有できる子育て広場を実施しています。費用は無料で、申し込み不要なので、市内に住む子育て世帯の皆さんは、気軽に遊びに来てください。今月のピックアップ。離乳食の不安を解消、もぐもぐサロン。保護者同士で自由に話ができる広場です。また、離乳食についての疑問や、この時期に難しく感じる生活リズムや栄養バランスの取り方などを、管理栄養士に個別相談が可能。手遊びや歌遊びなど、親子で楽しめる時間もあります。対象、5ヶ月6ヶ月頃の乳児とその保護者。時ところ、1月15日水曜日、10時から12時、子育て支援総合センター。子育て広場が4つあります。1、ピヨピヨサロン。対象、0ヶ月から4ヶ月頃の乳児と保護者。内容、保護者同士で自由に話せます。保育士や保健師による子育てなどの相談や体重測定もできます。時ところ、1月22日水曜日、13時30分から15時、子育て支援総合センター。2、もこもこサロン。対象、7ヶ月から12ヶ月頃の乳児と保護者。内容、子育ての悩みなどを保護者同士で話せます。保育士や保健師にも相談可能。時ところ、2月12日水曜日、13時30分から15時。北コミュニティセンター、イスタ羽ばたき。3、パパ広場、当日先着20組、対象、0歳から2歳児の子供1人と父親。内容、パパ同士の交流ができたり、子供との遊び方を学べたりします。今月のテーマは、懐かしい遊びです。時ところ、1月26日日曜日、10時から11時30分、子育て支援総合センター。4、絵本の広場。対象、3歳までの子供と保護者。内容、イコマお話の会の皆さんによる絵本の読み聞かせや手遊びなどが楽しめます。新たな絵本に出会えるチャンスです。時ところ、2月5日水曜日、10時から10時45分。子育て支援総合センター。問い合わせ、子育て支援総合センター、生駒生成ビル3階、電話 735582。 2月、3歳児歯科検診、子育て相談。対象、平成29年1月2月に生まれた幼児。内容、歯科診察、歯科、育児、栄養、発達相談。時、2月27日、木曜日。注意、3歳は虫歯になりやすい時期です。子供の歯を守るために、必ず受診しましょう。歯医者さんにお口の中を見てもらいます。終わったら手作りのおやつが食べられるよ。他の子育て相談。1、2歳6ヶ月時、歯の相談、子育て相談。対象、平成29年7月から9月に生まれた幼児。時、 14日金曜日。内容、身体測定、歯科、育児、栄養発達相談。2、10ヶ月時すくすく子育て相談。対象、平成31年3月4月に生まれた乳児。時、28日金曜日。内容、身体測定、育児、栄養相談、手遊びの紹介。いずれも受付時間は9時から10時、セラビー以降まで行い、費用は無料です。申し込み不要。母子健康手帳を持参してください。2の10ヶ月時すくすく子育て相談は、バスタオルも持参してください。1の2歳6ヶ月時歯の相談、子育て相談は、偶数月に開催します。問い合わせ、健康課、電話、752255。もったいない食器市。3カ所であります。時ところ。1、南コミュニティセンター、せせらぎ。2月6日木曜日、13時から15時。2、ディアーズコープイコマ。2月10日月曜日、10時から13時。3、北コミュニティセンター、イスタ羽ばたき。2月20日木曜日、13時から15時。食器を無料で持ち帰れます。持ち込みは、開館日の9時から17時です。ディアーズコープイコマだけ食器市当日の10時から12時30分。食器は包装などを外し、陶磁器製、ガラス製に分けて無人回収コンテナに入れてください。その他の材質の食器や灰皿、花瓶、土鍋は持ち込めません。問い合わせ、環境保全課、内線354。町人探訪、ボリューム70、34ページ。奈良北高校自転車競技部副主将、津石康平さん。プロフィール。津石康平、県立奈良北高校3年生。8月に沖縄で行われた全国高等学校総合体育大会の 4km 速度競争で優勝した。日韓高校対抗自転車競技大会の日本代表。生駒市在住。プロフィール終わり。自転車競技で高校日本一に、悔しさをバネに掴んだ勝利。高校生の自転車競技日本一を決める全国高等学校総合体育大会自転車競技大会。その中の 4km 速度競争部門で9年ぶりに大会記録を更新して優勝した。予選、準決勝ともに1位で通過。入賞が目標だった決勝戦では、序盤から先頭集団に入り、入賞確実な順位を維持した試合運びだった。ラスト1周半で上位4人の集団にいて、表彰台に立てると確信、優勝するぞと必死でこぎました。小学校から中学校は兄の影響で始めたサッカーを続ける。しかし、プレーに自信がなく、負けても悔しいと感じたことはなかった。中学2年生の時、たまたま見た自転車競技を題材にしたアニメに興味を持った。その影響で、自転車競技の最高峰とも言われるツール・ド・フランスに衝撃を受けた。シャンゼリゼ通りを走り抜ける姿がかっこよく感じ、自転車をやってみようと思いました。試しに地元で年に一度行われる自転車レースに出場したが完敗。今までにない悔しさを感じた。 誰にも負けたくないという気持ちが強くなり、自転車部のある奈良北高校に進学。今までは独学だったが、先生から初めて競技の指導をしてもらい、トレーニングやレース戦略の構築などに取り組んだ。高校3年生の春の全国大会では、予選突破は確実と言われるまでに実力をつけていた。しかし結果は予選敗退。負けないだろうという慢心があったことを後悔した。悔しくて全力で練習しました。1日180キロメートルを走ったり、1周333メートルのコースを何度も走ったりするなど、必死で取り組みました。全国高等学校総合体育大会自転車競技大会では、今までの努力が実を結んで優勝。その成績が認められ、昨年12月に韓国で行われる日韓対抗戦の日本代表の一人に初めて選ばれた。大学でも自転車競技を続け、将来は競輪選手や自転車競技の指導者など、自転車に関わる仕事を目指す。優勝した時一番嬉しかったのは、両親や先生など、周りの人が喜んでくれたこと。今後も大好きな自転車で、たくさんの人を喜ばせたいです。ピックアップ。愛用の競技用自転車。カナダのメーカーのフレームを使用。メンテナンスは欠かさず自分で行う。部のものではなく、自分の自転車が欲しいと、親に交渉して購入。日本一になった大会でも使用した。写真があります。津石康平さんがユニフォーム姿で愛用の自転車と一緒に立っています。写真終わり。消費生活暮らしの Q&A 読者の声編集後期35ページ消費生活暮らしの Q&A ジャケットを染み抜きに出すと大きな染みになっていた。質問。ジャケットの染み抜きをクリーニング店に出した。引き取りを忘れて半年後に取りに行くと、シミが大きく茶褐色に変色していた。クリーニング業者に苦情を言うと、半年間も取りに来ないあなたの責任だと言われた。業者の対応に納得できない。どうしたらいいか。50歳代女性。答え。相談者はクリーニングに出す前よりもシミが大きくなり、変色もしているので、業者に責任があると主張しました。しかし、業者は長期間保管したことで、衣類を覆うビニールカバーの中の酸化防止剤が消化して衣類に付着し、それが酸化後に変色したと反論。商品を引き取りに来なかった相談者に責任があるとして、双方の意見に相違がありました。後日、変色の原因を検査機関で調べたところ、シミの原因は漂白剤の残留でした。業者にクリーニング契約、引き受けた商品に適正な処理を行ってクリーニング処理を完全に実施し、消費者に返還するの履行を求め、シミを除去できました。しかし、クリーニング事故賠償基準では、業者が洗濯物を受け取った日から90日経過して生じた損害について、利用者側に責任がある場合、業者の責任を免れる場合があります。トラブルを避けるためにも、仕上がった洗濯物の引き取り期日を守ることに気をつけましょう。消費生活や多重債務の相談は、できるだけ早く消費生活センターへ。電話 730550 月曜日から金曜日の9時から16時30分祝日は除きます。読者の声。 読者の皆さんから寄せられた広報生駒町11月号へのご意見、ご感想を紹介します。多くの自治体が赤字と聞く中で、生駒市が健全性を維持していることに安心した。70歳代男性。写真やグラフがたくさん入っていたので、どんなことに予算が使われたのかよくわかった。60歳代女性。お知らせ記事が多すぎる。レイアウトを変えれば読みやすく量も減らせるのでは。50歳代女性。保育士だけでなく潜在看護師も多いと聞く。医療福祉に欠かせない分野の職業を取り上げ、働きたいと思える環境、働ける環境を作ることが必要と実感した。30歳代女性。図書カード500円分が当たる。広報生駒町1月号の感想をお待ちしています。広報生駒生駒町のアンケートモニターを募集しています。登録した皆さんには、広報誌に関するアンケートを毎月ご案内。アンケート回答者の中から抽選で毎月5人に図書カード500円分をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。編集後期。せなあかんことがあると病気してられへんねん。生駒寿大学の取材中、ある学生さんが笑顔で話してくれました。自身の役割を笑いながら話す姿がかっこよく、私もあんな68歳になれるように、今年こそめんどくさがりの性格を直します。川口。昨年はアンケートモニター制度がスタートしたり、読者交流会を開いたりと、読者の皆さんとの接点がたくさんできた1年間でした。今年も読者ファーストの広報誌を目指していきますので、小さなことでもご意見をお届けくださいね。村田。明けましておめでとうございます。昨年まで1月15日発行だった1月号。今年は年始の発行となりました。寒い日が続きますが、広報誌にはお出かけしたくなるイベントも多数掲載。こたつのお供に、みかんと生駒町。今年もご愛読お願いします。泉。町人探訪を担当、追試さんの自転車競技に全力で取り組む話を聞いて、自分も全力で取り組めるものを見つけようと思いました。昨年もたくさんの人に支えられながら広報誌を作りました。今年もより良い広報誌になるように頑張ります。関口。これで広報生駒町1月号を終わります。